今のどこに僕いるかというと、イスタンブールの、スルタンアフメットって言われて、こう、有名な遺跡がある場所があるんですけど、見えますかね？ちょっと奥の方に、イスラム教のモスクとかがあるんですけど、こういう、こうなんか、寺院建築物みたいなものが集合してる場所で、で、奥の方にある、実は海が見えるんですけど、あれはちょっと風が強いんで、避難します。あれ、今見てもらったところは、あれ一体何かというとですね、ガラタ橋っていう場所がある場所でして、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡という、黒い海と、昔からロシアとトルコがこう争ってきた場所なんですけども、そのボスポラス海峡の出口の一つである金閣湾っていうのがあそこにあるんです。で、そこが、見える場所で、なかなかいい場所を撮ったんですけど、実はですね、先ほどまで、あそこのホテルの、ホテルなんで、ガラタ橋のあたりまで行こうと思ったんですけど、外出てみたらですね、割と風が強くて、今ももしかしたら風の音とか入ってるかもしれないですけど、ね、そんな感じだったんで、急遽避難して、ホテルのテラスというか、バルコニーにちょっと逃げてきた次第なんで、あんまり景観は良くないんですけど、まあ、このままちょっと話の方を進めていければと思います。よろしくお願いします。でですね、まさにどうもです。毎度どうもです。いつもコメントありがとうございます。こんな感じでもし何か僕に質問とかありましたら、コメント、チャットをくださると、非常にやりやすいので、よろしくお願いします。大体まあ30分ぐらいでテストの方終わればいいなと思ってます。本当はちょっと iPhone から接続しようと思ったんだけども、iPhone からだとですね、録画の仕方がちょっとわかんなかったんで、一旦今日は Mac の方から接続してます。で、本番の25とか、24、25、あと28日かな、その日までにはですね、ちゃんと接続というか、扱えるようにしておきたいと思います。よろしくお願いします。でですね、また写真とかはお見せできればいいなと思ってるんですけども、一応今日のテーマとしてこんな感じで考えてるんですけども、どうも、カメラを、ありがとうございます。なんか雰囲気変わりましたね。よろしくお願いします。はい。でですね、ちょっとしたレジュメを作ったんで、なので後ろにある写真はこれ何かというと、ブルーモスクって言われて、スレイマンモスクですね。先ほどちょっと言って写真撮ってきたんですが、昔この辺りに僕は3日4日ぐらいちょっと、ドミトリーって場所で住んで、泊めてもらったことがあって、割と思い出深い場所だったので、ちょっと行ってきました。まあ、ちょっと僕の試験も入ってるんですけどね、たまたまトルコ人が信じてはないみたいなブログを見かけたんですよ。で、意外とこういうのって結構、どうなのかなと思ったんですけど、信じだって言ってる人が多い割には、意外と確かに、信じなんで嘘だよっていう人もいらっしゃったのね。僕なりの意見を伝えようと思いまして、こんなテーマで話ができればいいなと思ってます。でですね、まあカメラテスト、ズームテストを兼ねてやるというところと、でまあ本編自体は24日、25日と28日を予定してます。まあ、時間はだいたい1時間ぐらい予定してますので、また時間の方はご連絡しますのでよろしくお願いします。なんか遅い流動って言い方ですけど、で本編のテーマっていうのは時間と場所と仕事を選ぶことにできるスキルを手に入れようってことと、加納さんはどうもありがとうございました。カメラ接続してくださいまして、ありがとうございます。でレジを鳴らすセールスライティングスキルの学び方と、現状維持バイアスの外し方という形でやってきますんでね、今のこの画面見えてます？このスライドも。OK、ありがとうございます。亀さんもどうもお久しぶりです。 この画面のちょっと、はい、ありがとうございます。で、この画面のちょっと、よかったんで、はい、よろしくお願いします。見てもらえなったら OK です。じゃあ、一回ちょっと共有を外しますね。でですね、もう一個ついでに、さっき僕が撮ってきたお写真をちょっとお見せできればと思うんですけども、これかな？今なんか、みんなお菓子の写真が写ってるの、これ見えますかね、これ。なんかパイみたいな。あれ、これ、写真、今写真写ってます？はい、どんな写真が写ってますかね、今。あ、ジーン、OK です。ジーン、OK です。ジーン行ってきた写真が1点と、で、もう一個ちょっとお見せしたいのがありまして、トルコに来たらぜひ皆さんこれを食べてくださいっていう。まあ、こうなんですけども、どうでしょう？今写ってますか？写真、パイみたいな。はい。これトルコのお菓子のバクラバ、一番手前にあるのがバクラバっていうパイなのかな？パイなんですけど、これですね、悶絶するほど甘いんですよ。なんかもう砂糖と蜂蜜でこうずっとつけたような感じですごい甘いんですけど、まあ一回来たらぜひ食べてもらえればいいなと思いまして、まあ写真でちょっと先ほど撮ってきましたんで、よろしくお願いします。はい。じゃあカメラテストは実はこれで一応僕としては終了なので、あと今日の話題をちょっと切り替えてください、ね。先ほども言ったんですけど、チャット機能の方があると思うので、質問等あったらいつでも、僕が喋ってる最中でも構いませんから、チャットの方でいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。ではですね。まあ、トルコ人が親日ではない、ここは変で日本人というところで、多くの方が、多分今ではすっかりトルコは親日だっていう噂が聞いたことがあると思うんですよね。で、だけど一部の方々にとっては、いや、イスタンブルとかなんか日本人見つけたらなんかこう、ぼったくりされる渋滞屋さんから声をかけられるぐらいで、全然親日じゃないじゃんみたいな話ではあるんだけども、まあ、どこの国に行っても、まあ、首都圏というか、そういう場所に行ったらですね、ぼったくりというか、まあ、観光客相手の商売するとかいうのは当然なので、多分、トルコだったらイスタンブルとか、タイだったらバンコクとか、だったら、あんまりこう、親日だって言われても、親日っぽい人って見当たらないと思うんですよね。だから個人的におすすめなのが、イスタンブールとかよりも、トルコだったらサフランボルっていうですね、街全体が世界遺産の田舎町があるんですけども、ここはなかなか面白い街で、トルコ人の小学生たちが修学旅行で訪れるようなトルコ人のための観光地って感じなんですよ。で、僕が行った当時はまだ10年前で観光客がそんなにいなかったんですけども、ここでですね、僕はちょっとこんな経験をしたんですよね。もともとカッパドキアっていうトルコでバルーンツアーとかで有名な、海岸でできて、ちょっと変わった場所があるんですけど、地下都市とかがあって、まあ必ず観光地といえばカッパドキアに行くみたいな場所があるんですよ。で、そこにはですね、地下都市があって、ここにもトルコ人の小学生たちがたくさんこう訪れる場所があるんですけど、僕とオーストラリア人の青年がたまたま仲良くなって、一緒に地下都市に行ったんですよ。で、地下都市に行って、見終わって出てったら、トルコ人の小学生たちが40人ぐらいずらーっと並んだのね。ずらーっと並んでて、すごい綺麗に列を作って並んでたんですよ。ところが、僕を見た瞬間に、英語で、どこから来たのって言われて、ああ、日本からだよって言ったら、僕の周りに40人が全員ぐわーっとこう集合してきて、名前は何て言うのとか、好きな食べ物は何とか、で、もう一回繰り返して、どこから来たの名前は何好きな食べ物は何3回くらい繰り返した時に、なんかみんなこう写真合戦になってきて、 隣にすごいイケメンのオーストラリア人がいたんですけど、彼の周りには誰も集まらず、僕の周りにだけ40人が大集合して写真を撮りまくったんですよ。でそのうちなんかクラスで一番可愛い女の子っぽい子がこう手下を従えてこうしずしずやってきて、ちょっと私と一緒に写真を撮ってくださらないかしらみたいな、そんな感じの感じで最後締めが来て、で最後なんか先生がしょうがないなってやってきて、40人と僕で集合写真を撮ったんですよ。でこれは一体何が起こってたみたいな、僕見ての通りこうなんか、まあ、第一印象はあんまりそんないい方じゃないので、どっちかというとこう怖もてというか、なんかこいつちょっと目があったらやばいんじゃないかみたいな感じの印象を持たれるってよく言われたことがあるんですよ。でその僕に小学生が40人も集まるって言ったら何事だみたいな感じで不思議に思ったんですよ。で僕だけかなと思ったら、カッパドキアで出会った同じ日本人たちがみんな似たような経験をしたんですよ。僕らの中ではアイドル現象っていうふうに言っていて、じゃあこのアイドル現象って一体なんで起こるのかなみたいな話をしたんですけど、いやまあ日本が好きだからじゃないかなって話が終わってしまって、誰もその先の理由を知らなかったんですよ。で先ほど申し上げたサフランボル、カッパドキアを1週間ぐらい行って、その後に僕はサフランボルに行ったんですよ。でサフランボルでこの謎が解けるんですけど、どういう謎が解けたかっていうと、小学生たちがサッカーやったんですよね。特に多分日韓ワールドカップが行われた年か終わったちょっと年あたりで、トルコがベスト4とか多分行った年があったんです。だから日本よりも上に行ったから俺たちすげえみたいな感じで僕に話しかけてきて、サッカーしようぜって感じで、で一緒にちょっとサッカーやったんですけど、終わった後でここないかな、ちょっと今来られた方もいらっしゃるんで、今僕のいる場所をちょっとこうなんかカメラでお見せしてるんだけど、こう、このなんか、いかにこう、路地裏っぽいところに今いるんですけど、残念ながら、すみません、見当たらないんですが、トルコって街の至る中にチャイ屋さんって言って、チャイハネって言って、紅茶屋さんがあるんですよ。で、紅茶をこうみんなで飲みながら、談笑する文化があるんですよね。少年の一人の実家がチャイハネ屋さんで、僕をその紅茶を振る舞ってくれながら話をしたんですよ。いやー将来僕は先生になりたいんだみたいなのとか、なかなかこう夢がある話をしてるなと思ったんですけど、一個印象的だったのが、こういう話を聞いたんですよ。多分ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、僕のした質問っていうのが、なんでトルコの人々は、日本人をそんなに好きでいてくれるんですかって話をしたんですよ。ちょっとわからないから教えてと。言ったら、ね、こんな質問、こんな答えが来ました。エルトゥールル号事件っていうのがあってって話になって、ちょっとチャットに書きますね。エルトゥールル号事件っていうのがあったんですよ。で、これ何かっていうと、大正時代か明治時代にトルコの軍艦が日本の和歌山県のあたりで沈んだ事件があったんですね。で、その沈んだ船に対して多くの方は亡くなってしまったんですけど、一部のトルコの方々は、和歌山の方々が海に飛び込んで助けてくれたということで命を取り留めたんですよ。で、その事件はそれで終わるんじゃなくて、明治天皇が、時の明治天皇が、じゃあ彼らをトルコまで送り届けてありなさいって言って、日本から船を出して、彼らをトルコまで送り届けてあげたんですよね。で、それをトルコの方々は多分歴史で学んでるんですよ。で、何がこれはすごいかっていうとですね、その歴史を学んでるっていうことと、その恩返しを実はトルコの方々は日本に対してするんですけども、それはどこで恩返しするかっていうと、今の事件から多分100年後ぐらいだと思うんですが、イラン・イラク戦争っていうのが1980年代に、あったと思うんですけども、そこで今もう死んでしまいましたけど、イラクのフセイン大統領が、ある通達をイランに対して出したんですよ。今から48時間後に、イランのテヘランを空爆を開始します。っていう通達を出しました。でそうすると当時、日本の駐在員たちが、イランのテヘランにもいたんですけども、うわ、それは大変だと思って、 すぐ飛行機で連行して脱出しようとしたんですよ。ところが、日本の航空会社、空爆が始まるって分かってるのに、乗務員の安全を確保できないから、もう飛ばすことはできないって言って、日本航空も全日空も外務省のお願いをお断りせざるを得なかったんですよ。だったら他の国の飛行機だったら、例えばドイツのルフトハンザ航空とか、あの辺にもお願いしたんだけども、自国民の脱出が優先されてしまうので、日本人は後回し。まあ言うなれば、日本人の席はもう残ってなかったんですよ。で、外務省、日本の外務省は何したかというと、トルコ。トルコの首相か外務省か、ちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっとお願いしに行ったんですよ。そして、そしたらですね、わかりましたって言って、航空機出しますって言ったんですよ。ところがすごい話なんですけど、確かですね、僕の聞いた話だと、空爆が始まる4時間前に、あの2台のボーイング747ジャンボジェット、イランのテヘランにやってきて、トルコ航空なんですけど、やってくるわけですよ。で、2台のジャンボジェットが、着陸しましたと。で、当時、イランのテヘランにまだトルコ人もいたんですけども、当然トルコ人思いますよね。あ、これは僕たちを助けてくれるためにやってきたトルコ航空だ。でもトルコ航空はいいんですよ。先に日本人。日本人全員乗ってくださいって。なんでと思いますよね、トルコ人は。その理由よく分かったんで。だけど、先に日本人全員乗っけた後で、空いてる席にトルコ人を乗っけて、それでも乗り切れなかったトルコ人の方々が、陸路で脱出されたんですよ。で、なかなか感激したのは、空爆開始の2時間前に、2台のトルコ航空の飛行機が、テヘランをこう飛び立って、で、イスタンブールへ行ったわけですね。ごめんなさい。なんか今僕、ちょっと今声が聞こえなかったんで、大丈夫ですか？あれ？ OK。で、イスタンブールやってきたトルコ航空の、インタビュー行きましたね、当然。なんであなたたちは危険を犯してまで、わざわざ日本人を救うために航空機飛ばしたんですか？そしたらこうさらっと言ったんですよ。私たちはエルトゥールル号事件の借りを返しただけです。っていう話があったんですね。いや、これはすげえ話を聞いたなと思ったんだけど、何が感じたかというと、トルコの中学生から僕をそれは学んだっていうことが結構衝撃だったんですよ。なんでかっていうと、そんないい話だったら日本でも聞いてそうな話で、今では海難なんとかって映画とか、割と有名な事件になってるんで、今は知ってる人が多いかもしれないけど、14年前は多分ほとんど知らなかったんですよね。そういう事件のことを。だからトルコの少年たちから聞いたのを、あとついでに聞いたのが、日露戦争、日本とロシアの戦争っていうと、それは日露戦争で学びますけど、あれはトルコにしてみると、ロシアとトルコが戦争したんですよ。先ほどお見せした、この、あれですね、もっと先ですけど、ボスプラス海峡、黒い、ね、国会をめぐってロシアとトルコは戦争してるわけです。ロト戦争ですよね。で、そのロト戦争に、トルコは負けてしまうわけですよ。負けてしまうわけなんですけど、負けてしまった後で日露戦争があって、で、日本はロシアに勝ちますね。で、トルコの人々は、あの戦争をどういうふうに見てるかっていうと、こういうふうに言ってました、少年たちは。俺たちと同じアジアで、黄色人種の日本人が、白人国家のロシアをやっつけてくれたっていうふうに見てるんですよ。で、これ、なかなか初めて聞いた話だなと思って、トルコって、今はちょっとユーロにも加盟しないとかって話になってますけど、14年前はユーロに加盟するとかというか、特にイスタンブールなんかは、ヨーロッパに限りなく近い場所だったんですよ。で、ヨーロッパかなと思ったら、でも本人たちは、俺たちはアジアだって言って、ああ、なかなか、これはいい話を僕は聞いたなと思ったんですね。それで、本当はもっと熱く語りたいところなんですけども、ふと思ったんですよ。歴史って僕なんか二面性とか多面性があると思っていて、僕らから見た歴史と多分トルコから見た歴史とか、ロシアから見た歴史とか、アメリカから見た歴史って多分違うと思うんですけど、何か僕ね、すごいこうなんか、今の僕のこうなんかマスタープランというか、 マスタープランを作ってる、一つのきっかけになってるかっていうと、日本人のことを好きな方々がちゃんとした理由があって、タイの女性とかみたいに日本人が金払いがいいから好きとかっていう話じゃないですよ。こうなんか歴史的なこう友好関係があって好きだっていう明確な理由があるにもかかわらず、僕がそれを知らない。僕らがそれを知らないってのが、いや、僕はちょっとこれなんかね、いいかそうでないか別として、ちょっとなんか自分自身がこうなんか許せなくなったっていうか、そんな感じだったんですよね。だから、この間、開催したセミナーで僕は、9拠点に僕は展開しますって話をして、9拠点それぞれに、私塾っていう名前の、まあ、子供向けの図書室みたいなものを僕は作りたいって話をしたんですよ。で、そこで僕は何を置くかっていうと、両国の、こうなんか、偏ったら良くないんだね。両国の、こうなんか、友好関係とか、付き合いとか、歴史なんかが学べるライブラリーですよね。そういう図書室があると僕はいいんじゃないかなと思って。それをまあ作るために、まあまあ、休拠点、それを作るためだけじゃないですけど、休拠点展開したいって話をしてるんですけど、だから僕のトルコっていうのは、なんていうのかな、多面的な見方を学んだ国なんですよね。だからタイも実はその後知ったんですけど、タイの方々も日本のことが嫌いな人ももちろんいますが、日本のことが好きな人もいるんですよ。例えばタイなんかこういうふうにですよね、これはあんまり知られてない話かもしれないけど、アジア・アフリカの都市っていうのが1960年代にありまして、アフリカの、アジアとアフリカの、国々が独立した都市が1960年代にあるんですよ。で、その時にタイの当時の首相の名前を忘れてしまったんですけど、その時にタイなので、なかったかな。忘れました。タイの首相がこういうふうに言ったんですよ。今、アジアとアフリカの、国々が、欧米から独立してますけど、これはなんで独立するかってご存知ですかと。日本というお母さんが、あの戦争で体を痛めてまで戦ってくれたから今があるんです。っていう話を言ってたんですよ。誤解がないように。戦争がいいとか、そうでないとかって話がしたいんではなくて、そういうふうに見てる方々がいるってことなんですよ。僕はやっぱ知っておいた方がいいんじゃないかなと思ったら。だから、ああ、なるほど。タイも、まあ、カンチャナブリって場所とかに行くと、日本がどんなに戦争中ひどいことしたっていう戦争記念博物館があって、まあそれはなんかあんまりまあいいような感じじゃないっていう話なんですけどね。まあ一方で、日本のことを好意的に見てくれる人がいるんだなって思ったのがトルコとかタイでの出来事なんですよ。で、少年たちが、トルコの少年たちが日本人だってやってきて、どこから来たのとかって、すごいこうなんか、自分のことを知ってほしいと思ったり、日本人のことを好きな気持ちを伝えたいと思って話しかけてくるわけですよ。で、その気持ちを受け止めることができるけど、僕は非常に残念だったのが、なんで彼らが僕らのことを好きかっていう理由を知らないと、僕らがなんかこう、回答に窮してしまうというか、僕らがその彼らの気持ちに答えられないんじゃないかっていうふうに僕はすごい思ったんですよね。だからこそ、ことを知った方がいいんじゃないかなと思って、まあ今僕はこういうふうに、まあいろんな、まあいろんな、そんないろんな船行ってないつもりですけど、マスタープランを作ってるみたいなんですよ。そこで、もっと緩く語るつもりだったんだけど、意外と喉が渇いてきてしまって。でですね、セールスライティングとか何らかの形で皆さんが興味持ったり、学んだりしてると思うんですけど、セールスライティングも多分リサーチってありますよね。リサーチすべきは表面的な事実ではなくて、その向こう側にある気持ちだと僕は思ってるんですよね。ペルソナ、要は読み手とか、クライアントさんがこれを買いたいとか、この商品を売ってほしいと思ってるんだけど、それそのものをリサーチしてもそんなに僕は意味がないと思っていて、大切なのはなんでそれが欲しいのかっていう理由の部分とか気持ちの部分とか、それが僕はリサーチにおいてすごい大切なんじゃないかと思ったんですよ。さっきのトルコ人たちも同じですよね。 表面的には日本人のことなんか集まってくるから、うわぁ、好きなんだってのは分かる。でも、なんで好きなのか分かんなければ、彼らに対して手紙を書くときに、なんで書いていいか分かんないじゃないですか。今の僕だったら、エルズール号事件のことを学んだから、僕もトルコのことが好きですよって言えるけど、それを知らなかったら、いや、やっぱり少年たちは可愛いから僕も好きなんですよ、みたいな。まあ、多分その程度で終わっちゃうと思うんですよね。書く内容が変わってくるんですよ。何を知ってるかによって書く内容が変わってくるんです。だからこそ、ちょっと締めていいですか？よくこうなんかリサーチとかすると、まあ本で読んだり、インターネット調べるのももちろんいいと思うんですよ。ただ、本当はもっと僕は今ね、あの皆さんと同じようにこう、皆さんに僕はこう、トルコの少年たちに語りかける集を、お見せしたいんですけど、イスタンブールの少年たちはちょっとさっき見たんですけど、やっぱちょっとこうなんか変な日本語ができてしまって、すれてる方が多かったんで、あんまりいいものがお見せできないかと思ったんですよ。まあ何が言いたいかっていうと、実際にその街に来てみたり、セールスレターだったら、その商品を買ってみたり、着てみたり、本だったら本を買ってみたり、投資商品のレター書くんだったら、投資商品を自分で試してみたり、その投資商品を実際買ってる人にインタビューしてみたり、触れ合いっていうのが僕はすごい大事なんだなと思って、ね、実際に本とかインターネットで見るだけじゃなくて、体験してみる。体験してみると、僕はすごいやっぱり残ったんですよ。僕だけじゃないと思うんですよね。多分僕がビジネス系のセールスレター書いたときに、多くの人が買ってしまうレターが書けるのは、僕自身がビジネス系の本を買いたいと思っている方々と同じ悩みを持っている方だと思うんですよ。自分自身体験してるからこそそれを書くことができる。だそういった意味で、ちょっと強引な話になってしまったんですけど、もう早くも30分ぐらい経ってしまったんで、あっという間でしたね。カメラテストって言っておきながら、なんか割と結構ベラベラ喋ってしまったんですけども、何が言いたかったかというと、実際に、例えば、トルコで親日かどうかって本当なのって思ったんだったら、インターネットとかで調べるんじゃなくて、自分で来てみる。で、できればこれ個人的なアドバイスですけど、イスタンブールではなくて、サフランボルとか、田舎に行ってみる。そうすると、多分分かると思う。ただし、15年前に比べると、今はトルコ人たちは日本のことを好きじゃなくなっている可能性が高いと思う。なんでかっていうと、僕らがそれを知らなかったから。まあ、罪はないと思いますよね。ただ、罪があるとしたら、やっぱりこれは僕がね、その勉強しなかったかなと。一応、社会科の先生が勉強して、なんで俺はそんなことしてなかった。だって、教科書書いてないですからね。まあ、言うわけないんですが。なんで知らなかったのかなっていうのは、僕のやっぱ後悔っていうかね、やっぱ知りたいなっていう理由の一つなんですよ。だから、実際に自分で人の話を聞くだけじゃなくて、体験してみる。体験しに外に行ってみるのは大事なんじゃないかなっていうのが、まあ一点と。セールスレターについても同じですよと。リサーチをするんだったら、自分で実際それをやっぱ体験する。その買う人の気持ちになってみたいと。だって、例えば5万円とか10万円の商品を買うのに、自分の財布からお金を出して初めて、どこでビビるかって分かるじゃないですか。例えば、保証がついてないとビビるとか、キャンセルはいつまでできるのかなとか、そういうことをやっぱり自分で感じるためにも体験するってすごい必要なんですよね。だ意外と僕はそれにやっぱり似てるなと思ったんで、ぜひ、まあ強引な気がするんですけど、まあ、真理は同じなんじゃないかなと思うんでね。ぜひ、体験をしてくださればいいなと思ったので、今日ちょっとカメラ中継をさせていただきました。今映ってる、加納さんのおかげで、このズームっていうシステムを僕学んだので、今、カメラをオンにしてくれる方は、カメラの方からお顔を拝見しながら行ってるんですけど、これ、いいですね、本当に。今、だから、今、僕入れて、さっきまで7人いたんだけど、6人の方が参加してくださっていて、こう、顔をこう、見て、見ながら話できますし、こうなずいてくれるので、なんかいいですね、これね。確かにリアルタイムにこういけそうだなと思うので、おかげさまでちょっと25とか、24とか25とか、28日の日はですね、もうちょっとこう、画面の切り替えとか、まあ、ちょっと上手にして、 ウェビナーやりたいと思うので、楽しみにお待ちください。なんか質問とかあれば。ああ、そうそうそう。今そうですね。プライベートで来たんですけども、マさんから、まあ、マさんっていうのはマーボー君って言って、僕の小学校時代からの友人なんですけど、今スイスにいるんですけど、これ今面白いですよね。日本とスイスと、トルコから中継するんで、これなかなかすごいですよね、これね。世界中でもうなんか、こういうふうな繋がりを取れてる。うん、いいなと思うんですけど、そうです。今、マーボー君から言ったのが、教科書に載ってない歴史を子供たちに伝えるのが私たちの義務ですね。僕もそう思うんですよ。だからこそ、日本、実は僕は外に出ることを正当化するわけじゃないんですけど、日本にいるだけだと、なかなかね、外の歴史ってわからないんですよ。外に出て初めて日本の歴史もわかるし、逆もしかりですね、タイにいるだけだと、タイのことが実はわからないんですよ。外に出るからこそ、タイのことが分かるようになる。ので、いろんなこう、クリーン出たりして、経験してくれればいいなと思いますので、よろしくお願いします。なんかあと、質問とかあれば、チャットでくださればですね、回答したいと思うんですけども、一応この、どういうふうに今録画されてるかちょっとまだ分からないんですが、今参加してくださった方には少なくとも、共有したいと思いますので、はい。まあ、これ共有してもどうなのかなと思いますよね。なんか質問とかあれば、チャットでくださればバッチリですが、なんかありますかね。皆さんからのチャットを待つ間に、ちょっとこう、景色をもうちょっと、おっと、こんな感じで。太陽がなんかこう、眩しいんですけど、向こうの景色の方が。海の向こうに見える街並みは、あれが新市街って言って、今僕がいる方が旧市街なんですよ。あんな感じで。モスクがある。イスラム教の建築寺院が多いようですね。で、もっと言うと、新市街のさらに右側の方になると思うんですけど、イスタンブールってヨーロッパ側とアジア側に分かれていて、アジア側があっちの方です。アジア側に行けば行くほど物価が下がる。だから、バックパッカーで世界をこう巡るときは、アジアからヨーロッパに抜けるより、ヨーロッパからアジアに抜けた方が、物価がだんだんだんだん下がっていくので、こう財布が嬉しくなるみたいな、そういう効果ありますよ。僕は逆に言っちゃったんで、今、マーボー君がいるスイスに行ったときはもう絶望しましたね。なんでこんなに物価が高いんだみたいな感じで。懐かしい思い。ありがとうございます。もう一度トルコの風景、そうですね。お見せしているのは、他の場所からもちょっとなんかお伝えしたいなと思ったら、今回固定ページ使って、一般の方々にはご案内してないんですけども、メルマガ読者さんには、固定ページを作って、動画をちょっとアップロードしてたんですよ。だから、ページもう一回作って、写真とか動画とか、数字化で撮ったら、そこにアップしていくので、相談の景色の方がお楽しみくださればと思います。はい。スカイプル、ありがとうございます。そうなんですよ。スカイプル接続がいいんですよね。もうこちら、加納さんの、おすすめしてくれたおかげで、すごい良かったです。だから本当はトルコってやっぱり、さっき接続したんですけど、日本より回線が遅いので、これ実は携帯の回線使ってるんですよ。でもなんかなんとか接続できていて、うん。僕の顔もトルコの風景に映ってるんですから、バッチリなんで。はい、ありがとうございます。あと今、多分カーノさんとセグンドーさんちょっとわかんないですけど、今、なんか見てくれてると思うんですが、なんか質問とかあれば、今でもいいですし、また後日メールとかでも回答したいと思いますので、ご用意のお願いします。じゃ今日こんな感じで大丈夫でしょうか。ありがとうございます。では、もう一回この景色をお見せしながら、ありがとうございました。また、本編でお会いしましょう。またゲリラライブやったらぜひ参加してください。ありがとうございました。終わりますね。はい。切り方がわかんないです。終わります。はい。